マルコの福音書8章をお開きください。イエス様は救い主としての公の働きをガリラヤ地方から始めました。それは旧約聖書が予言している通りだったわけですが、ガリラヤ全地に渡り、街道に渡って福音を告げ知らせ、悪霊を追い出されました。それでイエス様の評判はすぐにガリラヤ全地の至るところに広まりました。イエス様が行くところ、どこにでも人々が押し寄せてきました。家にも、そして湖に行っても大勢の人々が押しかけてきて、食事をする暇もないほどであったわけです。しかし人々が求めていることは奇跡を、また病の癒しを、それを求めているだけで、イエス様が神の子であることを理解することはありませんでした。約2年間のガリラヤ地方での働きをほとんど終えられて、弟子たちを連れて、前回のところでは異邦人の地へ旅したことを私たちは見ましたね。で、休むためであったのか、あるいはパリサイ人たちとの論争を避けるためであったのか、ヘロデの殺意から逃れるためであったのか、はっきりしたことは分かりませんが、主は異邦人の地に行かれたわけです。しかし異邦人の地にもイエス様の評判はすでに広まっていて、人々が集まってきました。ツロの地方では汚れた霊に疲れた小さい娘のいる異邦人の女がひれ伏して願い続けました。するとイエス様は、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。そのようにご自分が使わされた目的はイスラエルのためであること、それが優先されるべきことであることを例えで話されましたが、それでも女は諦めずに願い続けて、主よ、その通りです、でも食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずはいただきます、そのように私を憐れんでください。で、イエス様は彼女の信仰を称賛して、そしてその女の娘を悪霊から解放されました。それからツロの地方を去ってシドンを通って、もう一度このデカポリス地方のあたりに来られ、そこでは耳が聞こえず口の聞けない人を癒されたわけです。このようにイエス様は異邦人に対しても憐れみを示されました。神の救いのご計画はイスラエルが先でした。アブラハムを選び、イサク、ヤコブ、そしてダビデの子孫からその救い主が使わされ、イスラエルが先に救われる、いわゆる約束に預かっているのはイスラエルであって、異邦人は実を言うとその約束に預かってなかったわけです。でもそれは隠されていることで、すなわち奥義であったわけです。旧約の時代にはそれは隠されていて、今は新しくこのそれが新たに、というか隠されていることが明らかに、示されたわけですね。聖書を読み進めていくとそれがはっきりと分かってきます。イエス様の十字架と復活の後、異邦人への救いが明らかにされます。異邦人への使徒パウロが登場し、神が彼を選ぶわけですが、そのことがはっきりと示されてくるんですね。今日の箇所はその将来異邦人にも救いが及ぶことを垣間見るかのような出来事が書かれています。それでは8章を一緒に学んでいきたいと思います。その頃また大勢の人の群れが集まっていたが、食べるものがなかったので、イエスは弟子たちを呼んで言われた。かわいそうに、この群衆はもう3日間も私と一緒にいて、食べるものを持っていないのです。空腹のまま家に帰らせたら途中で動けなくなるでしょう。それに遠くから来ている人もいます。弟子たちは答えた。こんな偏僻なところでどこからパンを手に入れて、この人たちに十分食べさせることができましょう。するとイエスは尋ねられた。パンはどれくらいありますか？弟子たちは7つですと答えた。するとイエスは群衆に地面に座るようにおっしゃった。 それから7つのパンを取り、感謝を捧げてからそれを裂き、人々に配るように弟子たちに与えられたので、弟子たちは群衆に配った。また魚が少しばかりあったので、そのために感謝を捧げてからこれも配るように言われた。人々は食べて満腹した。そして余りのパン切れを7つのカゴに取り集めた。人々はおよそ4000人であった。それからイエスは彼らを解散させられた。10節一緒に朗読します、はい、そしてすぐに弟子たちと共に船に乗り、ダルマヌタ地方へ行かれた。ここはイエス様が7つのパンと少しのことで4000人を養った奇跡の話です。以前、6章でも似たようなパンの奇跡を行われました。しかしそことは異なる出来事がここの奇跡の話なんですね。で、その時はガリラヤ湖の北側、ベツサイダの町の近くであったわけです。5つのパンと2匹の魚で、男の数で5000人、女子供を入れるとおよそ2万人をイエス様は養われました。その時はほとんどがユダヤ人でした。しかしここにおいて男の数が4000人、女子供を入れると優に1万5000人はいたと思いますが、ほとんどが異邦人だったわけです。さっきの奇跡はユダヤ人で、ここにおいては異邦人ですから、イエス様はユダヤ人だけでなく異邦人にも憐れみを示されたことがわかります。一節のその頃というのは、イエス様がデカポリス地方を旅していた頃のことだと思われます。このデカポリス地方は5章で見たように悪霊に疲れた男が住んでいるゲラサ人の、あの異邦人の地の隣の地域なんですね。で、その男は多くの悪霊に疲れていました。鎖を引きちぎり、そして足かせをされていたわけですが、その足かせも砕くほど異常な力が働いて、夜昼なく墓場で叫び続け、裸で生活し、そして人に危害を加えるだけではなく、自分の体も傷つけるような凶暴な男であったわけですが、イエス様が彼を解放してくださったわけですね。で、その時にイエス様は彼に誰にも言わないように、ただ家族だけには知らせなさい、そのように言われたのに、彼はデカポリス地方、隣の地域まで行って言い広めてしまったわけです。それで今ここでイエス様が来られたことを知った大勢の人々が集まってきたということなんですね。しかし食べるものがなかった。みんなお腹を空かしてた。私たちももうちょっとの時間は大丈夫ですけど、やがてお腹空いてきますけど、彼らはもうお腹を空かせて、そしてイエス様は弟子たちを呼ぶわけですが、何と言われるんですか。2節見ると、かわいそうに、かわいそうに。この群衆はもう3日間も私と一緒にいて食べるものを持っていないのです。空腹のまま家に帰らせたら途中で動けなくなるでしょう。それに遠くから来てる人もいます。イエス様はかわいそうにと言われました。聖書は繰り返し、イエス様が奇跡を行われる動機は憐れみの心からだと強調しています。この群衆はもう3日間も一緒にいて食べるものがありませんでした。3日も断食していました。3日一緒にいるわけですから、家に帰らないで野宿をしたということでしょうか。なぜそこまで熱心だったんでしょうかね。先ほど話したあのゲラサ人のもうとんでもない凶暴なあの悪霊に、多くの悪霊に疲れた男が一瞬にしてそこから解放されるのを彼らは聞いていたわけです。で、それだけではなくて、ガリラヤ地方ではさまざまな病気の人が癒され、多くの悪霊が追い出されたことも聞いていたことでしょうね。そのイエス様がオラガ村にやってきたということですよ。 初めてです。イエス様が初めて来て、彼らは、一目見たいと思ったでしょうね。そして病気の人は治してほしい。で、自分は病気じゃないけど家族のものを癒してほしい。それぞれ期待を持ってイエス様のところに集まってきて、もう家にも帰らない、食事もしない、3日間もイエス様の一緒と一緒にいたわけで、イエス様は彼らを見てかわいそうに、食べるものがない、お腹を空かせたままこのまま帰りしたくない、途中で倒れると良くないから、しかも遠くから来た人もいる、憐れみ深い方ですよね。しかし弟子たちは何と答えますか。4節見ると、彼らはこんな偏僻なところでどこからパンを手に入れてこの人たちに十分食べさせることができましょうかっていうんです。弟子たちはすでに5000人のパンの奇跡を体験したはずですよ。しかしもうここではイエス様がしてくださった良いことを忘れてしまったんでしょうか。旧約聖書の申命記の6章の12節で、モーセの最後の説教を120歳で語った説教がその申命記なんですが、彼はそこでイスラエルに対してこう言うんですね。エジプトの奴隷から連れ出された主を忘れないようにしなさい。私たちは400年間奴隷であった、苦しかった、どこから救われたのか、誰が救ったのか、過去のことを忘れないように、その主を忘れないようにしなさい、そして主が祝福したときにその主を忘れないようにしなさい、というのが彼のメッセージの一つだったわけです。詩編記者は詩編の103編の2節、有名なところですね、こう言ってます。主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな、忘れるな。主が良くしてくださったことを、過去にしてくださったことを忘れるな。私たちはすぐに忘れてしまいやすいものですよ。で、過去のことを忘れてしまうと、今起こっている問題、それに心を騒がせやすくなってしまう。慌てないためには神様は過去にもこんな良いことをしてくださった、だから今のこの問題も必ず神様は解決してくださる、そして将来も神は解決してくださる、これが私たちの信仰であるわけです。で、弟子たちは人々を食べさせることができない理由を探したわけです。こんな偏僻なところでと言って場所の問題にしているわけですね。こんな偏僻なところで、場所が悪いですよ、どこからパンを手に入れるのですか、どこから、どういう方法で、方法論の問題にしたわけです。またこの人たちにこんな大勢の人数、人数的に無理ですと、数の問題、お金の問題にする、あるいはこんな人たちに、こんな人たちどんな人たちなんですか、ユダヤ人じゃない人たちです。異邦人への差別も彼らはまだあったかもしれませんね。というのもそういう教えの中で彼らも育ってきたわけですから。で、彼らの計算の中には目の前にいる方が計算に入っていませんでした。すなわち彼らの根本の問題は信仰の問題であったわけです。イエス様がどういう方であるか本当に理解してなかった。もし理解しているのであれば彼はこうお願いしたはずですね。イエス様、この間みたいにどうぞこのパンを祝福してもらえますか。そうすれば彼らは食べて満腹するはずですから。しかし彼らはまだ心が固く閉じたままでした。イエス様がどういう方であるかよく理解していませんでした。するとイエス様は彼らに尋ねたわけですね。5節で、パンはどれくらいありますか。忍耐深い方だと思いませんか。 パンはどれくらいありますか。弟子たちは7つですと答えるわけですね。で、それからイエス様は群衆に地面に座るようにおっしゃり、7つのパンを取ってそれを感謝を捧げて、感謝の祈りをして、そしてそれを裂いて人々に配るように弟子たちに与えたので、弟子たちはそれを配った。また少しばかりの魚も感謝を捧げてから、これも配るように言われました。人々は食べて満腹したと書かれています。気持ちがいっぱいになったので、実際にお腹がいっぱいになってからが満足したわけです。そして余りのパン切れを取り集めると、いくつの籠がいっぱいになったんですか。7つって書いてあります。異邦人の籠は大きな籠でした。で、前回学んだ異邦人の女が、自分の娘が悪霊に疲れているからそれを解放してください、イエス様が、私はイスラエルのために優先的に使わされている、それでも彼女は諦めずに、主よその通りです、でも食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずをいただきます、パンくずをいただきます、そのように願ったわけですが、イエス様はパンくずではなくパンそのものを、しかもあり余るほど豊かに異邦人に対してもお与えになった。このようにイエス様はユダヤ人だけでなく異邦人にも憐れみを示されました。この福音書の読者は異邦人だったわけです。ローマ人でした。慰められたでしょうね。で、それからイエス様は4000人もの群衆を解散させられ、そしてすぐに弟子たちと共に船に乗り、ダルマヌタ地方へ行かれたということですが、そこはユダヤ人の多くいるガリラヤ地方です。あのイエス様が拠点とされたカペナウムの町の近くなんです。異邦人の地から再びガリラヤ地方に戻られますが、長居はしません。その理由が次に書かれています。11節、パリサイ人たちがやってきてイエスに議論を仕掛け、天からの印を求めた。イエスを試そうとしたのである。イエスは心の中で深く探索してこう言われた。なぜ今の時代は印を求めるのか。まことにあなた方に告げます、今の時代には印は絶対に与えられません。イエスは彼らを離れてまた船に乗って向こう岸へ行かれた。イエス様は再びガリラヤ地方に戻って来られましたが、すぐに立ち去って行かれました。なぜ立ち去ったのか。久しぶりに戻って来られたのに、すぐにそこを立ち去って向こう岸に向かうわけですが、それはユダヤ人たちの不信仰の家であったわけですね。ユダヤ人の宗教指導者、それが今ここに11節にあるパリサイ人たちなんです。で、彼らがやってきて議論を仕掛け、天からの印を求めました。彼らはすでにイエス様がなさった救い主としての力ある技を見聞きしたはずです。その技を見れば神から使わされてきたことは明らかな証拠になるわけです。しかし彼らはさらに試そうとするわけですね。それでイエス様は心の中で深く探索なさいました。彼らの心の固くなさ、不信仰を嘆かれたわけです。そしてこう言われました。なぜ今の時代は印を求めるのか。今の時代には印は絶対に与えられません。マタイの16章に同じ内容の記事が書かれていますが、そこの16章の4節には、ヨナの印の他には 印は与えられませんと言われたと書かれています。ヨナは大きな魚に飲み込まれ、3日3晩その腹の中にいて、3日目に陸に上げられました。同じようにイエス様は十字架で死んで葬られ、3日目に死人の中からよみがえります。十字架と復活、それがイエス・キリストが救い主であることの最大の印です。誰も死んで復活することなどできません。しかしこの方は死の壁を打ち破ることのできる方なんです。このキリストを信じる者は誰でも救われる、これが聖書の良い知らせなんですね。しかしこの聖書を知っているはずの、神の約束に預かっているはずのユダヤ人たちはこの方を拒んだわけです。それでイエス様は彼らを離れて向こう岸へ行かれました。14節ご覧ください。弟子たちはパンを持ってくるのを忘れ、船の中にはパンがただ一つしかなかった。その時イエスは彼らに命じて言われた。パリサイ人のパン種とヘロデのパン種とに十分気をつけなさい。16節一緒に朗読します、はい、そこで弟子たちはパンを持っていないということで互いに議論し始めた。ここは先ほどのダルマヌタ地方を離れて、すなわちガリラ地方を離れてベツサイダに向かう。この後の22節読むと、彼らベツサイダに着いたってありますから、先ほどのところから離れてベツサイダにこの向かう途中の船の中でのイエス様と弟子たちとの会話であることがわかります。でイエス様の弟子たちはパンを持ってくるのを忘れていました。マルコはここで注意深く、パンがただ一つしかなかった、船の中にはパンがただ一つしかなかった、一つしかないことを書いてます。彼らパンを忘れたことを気にしてたんでしょうか。それでイエス様がパリサイ人とヘロデのパン種とに十分気をつけなさいと言われたことを、パンを持っていないことを責められたと思い、互いに議論をし始めたわけですね。で彼らはイエス様の言葉を文字通り取ってしまい、そのことで議論をし始めたわけなんです。聖書は文字通り理解するところとそうでないところがあります。でここは文字通り理解するところではありません。パンダネは聖書では悪の象徴として使われます。悪の象徴、それがパンダネなんです。かといって、まあ、実際のパンダネ、イースト菌が悪っていう意味ではありません。それこそ文字通り取ったらおかしな解釈になるわけですね。だから膨らんだパンはこれ聖書的じゃないっていう、そのような愚かな、解釈をしてしまうわけで、象徴なんですね、これは。どういう象徴かっていうと、この生地にパンダネ、少しを入れて、イースト菌を少し入れるだけで生地の中に浸透していくわけですから、それがどんどん膨らんでいくわけです。それと同じように悪も最初は小さくても、それを入れてしまうとどんどん膨らんでだらすくしていくことの象徴、それがパンダネであるわけですね。ですからイエス様がここでパリサイ人とヘロデのパンダネとに気をつけなさいと言われたのは、彼らの悪、邪悪さ、そしてその悪い教え、それには十分気をつけなさいと言われたことがわかりますよね。で、パリサイ人たちは律法主義者でした。彼らの教えは律法を守ることによって救われるということでした。そして律法を守るために、この間も学んだように自分たちいろんなルール作りをしていくわけです。いわゆる言い伝えを、伝統、彼らの伝統を作っていく。だからこの言い伝えを、律法を守れば救われる、これが彼らの教えであったわけです。 で、神の教えよりも人間の教えを教えとして教えてたのが彼らの教えだった。ややこしい話ですけど、ややこしいことを教えてたわけです。で、神の教えより言い伝えを彼らは重んじたわけです。それによって神の言葉を無意味にしていました。自由を与えるはずのものが彼らは人々を不自由にしていくわけです。恵みはイエス・キリストを私たちを自由にしていきます。彼らは自分たちの言い伝えによって人々に重荷を、精神的な重荷を負わせていたわけですね。神の心からはるか遠いところに彼らの教えはあったわけです。そして儀式を重んじました。形式を重んじました。外側を清めることに熱心でした。でも内側は邪悪な思いで満ちていたわけです。さらに自分を義人だと自認し、他の人々を見下していたことがルカの18章ではイエス様はそのことを責めたことが書かれた。ああ災いだ災いだ、そのようにイエス様は彼のことを言ったわけです。またヘロデは、ヘロデの死は世俗主義でこの世での成功や繁栄、物質主義を唱えるような人たちだったわけです。で、彼らの邪悪さ、その悪い教えに十分気をつけるようにとイエス様はここで言われたわけですが、弟子たちは実際の食べ物、パンの話をしてるんだと勘違いしていたわけですよね。そこで17節ご覧ください。それに気づいてイエスは言われた。なぜパンがないと言って議論しているのですか？まだわからないのですか？悟らないのですか？心が固く閉じているのですか？目がありながら見えないのですか？耳がありながら聞こえないのですか？あなた方は覚えていないのですか？私が5000人に5つのパンを割いてあげたとき、パン切れを取り集めていくつのカゴがいっぱいになりましたか？彼らは答えた、12です。4000人に7つのパンを割いてあげたときは、パン切れを取り集めていくつのカゴがいっぱいになりましたか？彼らは答えた、7つです。21節一緒に朗読します。イエスは言われた、まだ悟らないのですか？まだ悟らないのですか？イエス様はパン種に例えてパリサイ人、そしてヘロデの教えに十分気をつけるようにと弟子たちに言われましたが、弟子たちはイエス様が実際の食べ物パンの話をされたと思っていました。それでここで言われたわけですね。なぜパンがないと言って議論しているのですか？彼らはパンを持ってくるのを忘れ、船の中にパンがただ一つだけしかありませんでした。しかし彼らが忘れていたのは、パンではなく、パンの奇跡。過去において神がしてくださったパンの奇跡を彼らは忘れていたわけで、それを忘れていたので、今船の中にパンが一つしかないこと、どうしよう、この先問題で彼らは心配が始まるわけです。それでイエス様は矢継ぎ早に彼らにこう言われたわけですね。まだわからないのですか？悟らないのですか？心が固く閉じているのですか？目がありながら見えないのですか？耳がありながら聞こえないのですか？覚えていないのですか？覚えていないのですか？覚えていないんですか？パンの奇跡を思い起こさせるための質問をなさったわけです。パンの奇跡で何人も人を養ったんですか？5つのわずか5つのパンで5000 5000人を養ったわけです。女子供を入れると2万人近くの人たちをイエス様は養うことをなさったわけですよね。で、7つのパンで4000人であったわけです。さらに残ったパン切れは12のカゴいっぱいと7つの大きなカゴいっぱいになったわけで、必要ならばいくらでも養うことができるわけで、イエス様は言われたわけです。まだ悟らないのですか。あんな大勢の人を養い、あり余るほどのパンを与えたのに、どうしてパンのことを言ったのではないことをまだ悟らないんですか、理解しないんですか。弟子たちはイエス様の言葉をすぐには理解できませんでした。しかしマタイの16章の12節にこう書かれているんですね。彼らはようやくイエスが気をつけよと言われたのはパン種のことではなく、パリサイ人やサドカイ人たちの教えのことであることを悟った。よかったですね。ここではまだ悟らないのですかと終わって、そのまま理解しなかったのかなと思ったんですが。まあそれぐらいペテロは理解してなかった、あの時には。それを丸く落として書いてるわけですね。弟子たちはようやくイエス様が言われた意味を理解しました。最後にもう一つの記事を学んでメッセージを閉じたいと思います。22節、彼らはベツサイダに着いた。すると人々が盲人を連れてきて彼に触ってくださるようイエスに願った。イエスは盲人の手を取って村の外に連れて行かれた。そしてその両目に椿をつけ、両手を彼に当てて何か見えるかと聞かれた。すると彼は見えるようになって、人が見えます、木のようですが歩いているのが見えますと言った。それからイエスはもう一度彼の両目に両手を当てられた。そして彼が見つめているとすっかり治り、すべてのものがはっきり見えるようになった。26節一緒に朗読します。そこでイエスは彼を家に帰し、村に入って行かないように言われた。イエス様がベツサイダに着きました。異邦人の地を旅をされて多くの奇跡をなさり、人々を憐れんで、そしてガリラ地方に戻ってこられたわけですが、パリサイ人たちが拒んだので、イエス様すぐにそこを立ち去って向こう岸、すなわちここベツサイダに着いたということですね。で、ベツサイダっていうのはこれ漁師の家っていう意味です。漁師の家で、このところはペテロとアンデレ、そしてピリポの故郷であったことがヨハネの1章44節見ると分かります。でイエス様が着くと人々が盲人を連れてきて彼に触ってくださるようイエス様に願いました。するとイエス様は盲人の手を取って村の外に連れて行かれたということですが、このベツサイダ、あの5000人のパンの給食をなさったあの近くなんです。ですから当然そのことを知っているし、中にはその奇跡を体験した人もいるでしょうね。でイエス様が来たとなると当然押しかけてくるわけで、イエス様は群衆から離れて、人々から離れて、村の外に彼を連れて行って、そして両目に椿をつけて両手を彼に当てて何か見えるかって聞かれた。ユニークなやり方ですよね。すると彼は見えるようになって、人が見えます、木のようですが歩いているのが見えます。まあおそらくおぼろげに見えたんでしょう。突っ立ってるわけですから木のようです、でも歩いているようです。でそれからイエス様もう一度彼の両目に両手を当てられました。 そして彼が見つめていると、すっかり治り、すべてのものがはっきり見えるようになった。そう書かれています。これは病気の治し方を教えているわけではありません。先週も話しました。人はすぐパターンを真似たがりますけれども、そういうことを聖書は教えているわけではない。誰が癒しをなすのかということ。そして特に生まれつき盲人の癒されることは、救い主が来られた時の印の一つであるわけです。旧約聖書のイザヤ書の29章の18節にこう書かれているんですね。その日、耳の聞こえない者が書物の言葉を聞き、目の見えない者が暗黒と闇から物を見るって書かれている。その日、救い主が来た時の目の見えないものが暗黒と闇からものを見るようになる。さらに同じイザヤの35の古説には、その時目の見えないものの目は開き、耳の聞こえないものの耳は開くって。私たちを救う救い主が来たら、全人類の救い主が来たら、メシアが来たら、目の見えないものが目見えるようになる。バプテスマのヨハネ覚えてますよね。彼は救い主が来る時の先駆者でした。それを告げる。で、彼が牢屋に入れられている時、本当にイエス様は救い主なんだろうか、もっと何かすごいことっていうか、早くもっと、そういう思いに駆られたんでしょうか。彼はで1年ぐらい彼も閉じ込められていましたから、それで自分の弟子たちを使わして、来られるべき方はあなたなんでしょうか、それとも他の人を待つべきなんでしょうかと弟子たちに聞かしに行くわけです。その時にイエス様が答えられたのは、あなた方は自分たちが見たこと聞いたことをヨハネに報告しなさい。見たこと聞いたことを報告しなさい。何を見たんですか。目の見えないものが見えるようになった。何を見たんですか。足のなえた者が歩き、不治の病、座る後に侵された者が清められ、耳が聞こえない者が聞き、さらに死人が生き返り、貧しい者たちに福音が述べ伝えられている。あなた方が見たこと聞いたことをそのように報告しなさい。それを見れば、聖書が約束している、預言している救い主であることがはっきりと分かると言われたわけです。で、ここにおいては弟子たちに、ご自分が救い主であることの印として盲人を癒されたわけですよね。しかし興味深いっていうか、不思議なことに、なんでイエス様は二度も触れて癒しをなさったのかなって。イエス様でしたら、今までも一発で瞬時に癒したわけですが、なんか段階的に癒すっていうのはここだけなんですよ。一度やって見えるか、ああなんかあの木のように見えます、でもう一回やってどうだって彼が見つめているとはっきりと見えた。なぜ理解なのか、難しかったのか、そういうことではないわけですね。何かを教えているわけですが、それが何であるか書かれてないので、はっきりとしたことは言えませんが、まあおそらく考えられることは、癒しは、ある癒しはすぐに癒されるし、ある癒しは徐々に癒されることもあるわけ、また癒されないこともあるわけで、これは私たちの知らない領域なんです。すぐもあれば、徐々にもあるわけです。霊的な事柄はどうでしょうか。最初からよく理解できるものもあれば、徐々に理解していくこともないですか。ああ、前は分からなかったけど、ああ、今はこういう意味だったのか。イエス様に対してどうでしょうか。 信仰を持つ前は私は全く分かりませんでした。信仰を持った後より今の方がはるかに理解が進んでいます。まだ十分分かったわけではありません。でも素晴らしい方であることはよく分かります。徐々にその素晴らしさがベールが剥がれていくように、覆いが取り除かれていくように分かってくるわけで、弟子たちはどうでしたか。彼らも最初からイエス・キリストがはっきり分かったわけではないんです。よく理解してたわけではなかったわけです。約2年間直接彼らはイエス様のすぐそばにいて、直接その素晴らしい教えを聞いたわけです。それだけではなく多くの奇跡を見たわけです。足苗が歩き、手の苗たものが伸び、その後が清められ、盲人が癒される。そしてユダヤ人に対して5000人のパンの給食を彼らは見て、それだけではなく異邦人へもパンの奇跡をなさる、そのような素晴らしい体験をしたにもかかわらず、それでも神の子であることをまだ明確には理解してなかった。まだわからないんですかってイエスも言われました。悟らないんですか、さらに心が固くとしてるんですかと言われるわけですよね。本当にイエス・キリストがどういう方であるか理解するのに時間が必要でした。徐々に理解したわけです。しかし彼らはイエス様から離れることは決してありませんでした。神の言葉に聞き続けました。そしてはっきりと理解する日が来ます。来週の箇所でそのことが明らかにされるわけです。ペテロがあなたこそ生ける神の子キリストですとそのように告白するわけですが、そこまで至るのに時間はかかったわけです。全く知らなかったわけではありません。知ってました。その理解が深まってはっきりと告白するまでに至ったわけです。聖書は私たちは皆生まれながらに霊的な盲人であると教えています。この目は肉眼の目は見えてますが、心の目は私たちは生まれながらに塞がれたまま、まことの神がどういう方であるかわからない、自分がわからない、生きる意味がわからない、心の目が塞がれている状態なんです。私たちを作られた神が私たちの心の目を開いてくださらない限り、かといって宗教のなんか 悟りを開く話ではなくして、難行苦行をして滝に打たれて山にこもって目が開かれる話ではなくして、あなたは私を作った、私たちを作った神が私たちの心を開かない限り、イエス・キリストが誰であるか理解することはできません。じゃあどのように理解するんですか。神の言葉に聞くことなんです。神の言葉どこで聞くんですか。聖書です。聖書は神の言葉で、聖書にその良い知らせ、福音が書かれているわけで、私たちは福音を聞いてイエス・キリストを信じて心の目が開かれる、開かれたわけです。ですぐに理解できる人もいます。徐々に理解していく人もいます。個人差があります。大切なことは聞き続けることなんです。聖書の理解もそうですね。イエス・キリストを信じました。でも理解に対して、あることに対してすぐに理解します。あることに対しては時間がかかります。個人差、また聖書の箇所によってそのようにあるわけで。必要なことは聞き続けることなんですね。そしてキリストの言葉に聞いて従い続けること。この方から目を離さないこと。そうすれば今はおぼろげであっても、やがてはっきりと全てが見えるように、分かるようになるわけです。 神は私たちのこと、あなたのことをすべてご存知です。私たちはこの方のことをはっきりと知ることはできません。でもこの方が私たちを知っていると同じように、私たちがこの方の言葉である聖書に耳を傾ければ傾けるほど、私たちはこの神がどんなに良い方であるか、憐れみ深い方であるか、愛の方であるか、私たちは内側ではっきりと分かってくるわけです。主が私たちを知っているように、私たちもこの方を知るように変えられたこと、そして終わりの時にこの方に会う時、私たちはこの方に知られて、すべて知られているように、私たちもはっきりとすべてを知る日が来る、そのような私たちの希望が与えられているわけです。さらに私たちは神の言葉に聞き続けるものでありましょう。お祈りします。天の父なる神様、私たちを憐れんでください。霊的な盲人であった私たちの心の目も、あなたの言葉を聞くことによって、イエス・キリストを信じることによって分かるようにしてくださり、ありがとうございます。どうぞまだ信じてない方がいましたら、神様が憐れんでくださり、イエス・キリストを信じて心の目を開いて、はっきりと物事が見えるように、神様の愛が恵みが見えるように、主がどうぞ祝福してください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。